藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、今日は第27回ということでよろしくお願いしたいと思います。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いいたします。
はい、では加藤さん、早速なんですけれども、はい、今日はですね、30代の男性の方からいただいてまして、製造業の30代でお若いんですけれども、製造業の経営者の方、
経営者ですね、
はい、はい、勤務していた会社が事業を縮小することになり、取引先が支援してくれるということで設備や社員を引き取り、そのまま独立をしました。以前はホームページから毎月問い合わせがあり受注もしていましたが、そのままそのホームページを利用することができません。そのため今新たにホームページを作成中です。既存の取引先はほぼ取引を継続してくれています。ただ社員の雇用を守っていくためにはもっと今以上に新規の受注を増やす必要があります。飲料メーカーなどに資材を納めています。闇雲に訪問しても門前払いは目に見えています。ホームページを強化することはもちろんなんですけれども、ホームページ以外にも打つ手がありましたらアドバイスをお願いしますということです。よろしくお願いします。
なるほどですね、
はい、
うん、まあ、今はホームページで問い合わせが来てたってことで、
今まではですね、はい、そうですね、今までは問い合わせがあったんだけれどもそれは使えないと、クローズして新たに立ち上げるんで、うん、今はまあ問い合わせがホームページ経由ではゼロ。
ゼロなんです
ね。ゼロですね。新たに今まだ作ってるところというお話なので。
なるほどですね、
はい、
まずホームページも共通なんですけども、
はい、
まあ当然といったら当然、まあ私のねこのもうリスナーの方は分かってると思いますけど、まずね、はい、売りですよね。
売りですか、売りですね、
っていうのはね、製造業はね、うん、きちっとして出しやすいですよ。
出しやすいですか。
出しやすいですね。
お店より出しやすい。
全然出しやすい。
出しやすい。
はい、うん、やっぱりもともとUSP っていうもの自体がメーカーのためのね考え方でしたから。
ああそうか、
はい、
最初の方の事例で加藤さんがお話していただいて、例えばチョコレート、
うん、
アメリカのね、
そうですね、
チョコレートメーカーだとか、まあ有名なビール会社だとか、やはりそういう製造メーカーが多いですね、そういえば。
はい、そうですね。なんでこちらは、資材ですね、
はい、
メーカーさん、飲料メーカーさんに向かって、はい、対しての資材を作っていらっしゃる、
はい、
まず第一に見ていかないと、最終形なのかですね、
はい、
ああいういわゆる製造業でも車の部品を作っている人たちかで全然違うんですよ。
うん、
一応資材だからなんか一つで一応はまとまって形を成しているものだと僕はお見受けするわけなんですけども、
はい、
その場合はもう先ほど言ったように USP っていうのは必ずあるはずですし、
うん、
そういった技術があるはずなんですよ。すで、
うん、
に今ね取引されてるっていうことですね。で全くないって本人たちは思ってるんですけど本当はあるんですよ。
うん、
でかある目が あると思いますし、それを今度は、伝えていかなければいけないですね。それで弱かったとしたら 強化してですね、うん、それを主張としていかないといけないと思うんですね。で最初にまずはまた例によって棚卸ですか
そうですね、
今取引していただいている理由っていうのはですね、うん、まずそれをやるべきでしょうね。どんな飲料メーカーさんといっても、
はい、
例えば健康系ドリンクの偏りが多いなのかとかですね、
うん、
それから、まあ、なんでしょうね。他の飲料って言ってもすごい幅広いですからね。
はい。
まあ、どのジャンルがね、多いかっていう偏りをね、
うんうん、
調査するというか、棚卸しをしていただいて。う
ん、それは棚卸ししたときに、やっぱり偏りっていうのは必ずあるもんなんですかね。
大体ありますよ。
あるんですか。
うん、例えばね、はい、近い、まあ、資材だから何か分かんないですけど、例えばラベル、ラベルの会社さんちょっといろいろお付き合いしたことがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、で剥離しやすいとかね、剥離しにくい、うん、剥離って分かります、ベラッと剥がしやすい、
はい、ポストイットみたいに貼って剥がせるみたいな、剥がすということですよね。
剥がしやすいっていう、はい、まあ、ラベルの特徴があるんですけども、
はい、
全然それ伝えられてなかったんですよ。
あー、なるほど、それは確かに特徴ですよね、剥がし、はい、
で剥がしやすい、じゃあ飲料メーカーさん、別に剥がしやすいのは俺は知ったことじゃないよっていうね、
うんうんうん、
まあ、正直そういった飲料メーカーさんもあると思うんですけども、
はい、
まあ大きなねメーカーさんですと、そのなんです、すごいメガメーカーさんっていうと、まあエコロジーだとかいろいろなところね考えてますから、
そうですね、
そういうところもは、はい、あの重要視してるかもしれませんけども、
はい、
剥がしやすいとこってね、
はい、
どこがあの重宝されてたと思います？そこの技術を。
いやー、ちょっと今急に言われて全くピンとこないですね。
健康ドリンクですよ。健康とあの精力剤系。
あ、はいはい。
だから消費者さんが飲んだ後にそれを外して捨てたいわけですよ。ゴミで。
なるほど。そういうニーズがあるんですね。
そう。そう、潜在的ニーズかもしれませんけどね、
うん、
でそういったことを訴求しなければいけないわけですよ、ターゲットに向かって、
うん、なんかそういう栄養ドリンク飲んでるっていうの知られたくないものなんですかね。
なんかあるじゃないですか、マカとかいうやつなんかああいうので、まあ例えばあれですよね、まあうち一軒家なんであれなんですけど、あの集合住宅だとか、
アパートとかマンションとか、
ああいうところでゴミっていうのはやっぱり、
ああ、なるほど、
ゴミからやっぱりあの生活が見えてくるというか、
はあはあ、例えばあそこのご主人はなんかこんなのを結構飲んでるんだみたいに
見てますよね、ご近所さんね。
なるほど、まあ主婦の方目ざといですからね、
そういうとこすごいですから。
なるほど、なるほど、
たちまち噂になるじゃないですか。
ああ、そういう隠れたニーズがあるんですね。
それに気づいた。それはなぜそれが起こったかっていうと、その棚卸しをしていた時に、あ、そういうね、あのメーカーさん、飲料メーカーさんの取引量が多いよなっていう気づきがあったわけですよ。
うん、
まあ、なんでだ、うん、って言ったところで、いやいやいや、オタクさ、まあそこでまた質問をしていったりだとか、うん、アンケートをしていくわけなんですけども、うん、それオタクのラベルが剥がしやすいからだよと、
うん、
そういうふうにラベルのところにね、剥がしやすいですみたいなことを説明入れておくと、うん、まあ消費者さんから受けがいいんだよってことが分かるわけですよ、そういう事実が。
なるほど、ね、
そういう特徴をまずないかどうかっていうのを棚卸しをしまして、
はい、
ではまずホームページに伝えるべきですし、
うん、
今やってらっしゃらないんであればね、
はい、
じゃあホームページ以外ってなると、まずメーカー計算、まあ、メーカー計算でね、私が見立てるのはあれですよね、展示会、
はい、
展示会が一番いいと思うんですよ。
展示会は加藤さん結構費用がかかるイメージがあるんですけど、
うん、
どうなんですかね。
かからないのもいっぱいありますよ。
例えば
その地方でやってるやつ団体もう、なんで出展費用っていうのは、
はい、
どうでしょうね。例えば名古屋でね、
はい、
メッセ名古屋っていうのは結構一番大きい展示会やってますけどね、
はい、
1万円ぐらいですよ。
え、そんな
結構な企業集まりますよ。
あ、そういうなんか普通安かろう悪かろうじゃなくて、うん、安い展示会でも結構、
ま、ごめんなさい、1万円ちょっとごめんなさい、確認しておいてください、ね、はい、ちょっとごめんなさい、デタラメだった
かもしれない。1万円かどうか分かんないけど、うん、そんな何十万もかかるようなあれじゃないと。
斉藤さんがおっしゃってるのはあれでしょ、要は、東京の幕張だとか、
はい、
あとは、あそこ、何ですか？
ビッグサイトです。
ビッグサイト。
はい。なんかああいうイメージがある
もんですから。まあもちろん、大きな展示会というと、
はい、
ああいったところで、 まあ、出店費用3日間で50万とかね、まあ、なんだかんだいろいろ重機だとかいろいろ考えると100万円かかるじゃないですか。
なんかそんなイメージが強かったんですけど、
あれは最大規模ね。
ああ、なるほど、
うん、
だからまあピン切りというともうピンのトップの話で、もっとちっちゃいやつはたくさんあるわけですね、うん、
ありますよ、地方でいっぱいあります。はい、もっと言うとあの助成金でただでやっていいよみたいなね、そういうこともありますので、
そういうのはやっぱり商工会議所とかああいうところ入ってやるのが一番いいんですかね。
まあ、そういったところの情報をね、
はい、
元にやるといいですよね。販路開拓とかいろいろ相談乗ってくれるじゃないですか、
うん、
でそういうネタをね、まあ、そもそも、まあ、名古屋なんかもそうなんですけど、名古屋商工会議所がそういう展示会を主催してるわけなんです、
はい、商工会議所自体もやってる。
うん。
名古屋といえばものづくりの街ですからね。
うんうんうん。そうなんですよ。
はい。
はい。
ああ、そうですか。そうするとやっぱり展示会がいいと。だからまあ展示会のいいところはやっぱり、こう、お客さんと見込みが客というか、興味がある人とこう直接会話できるんで、
そうですね。
実際の商談もあれですけども、あの、いろいろそこでやっぱりヒントもありそうですもんね。
そうですね。B2B と言われるね。
はい。
メーカーさんがあの流通先を開拓するだとか取引先を開拓するっていうのは、もう展示会はね本当に簡単なんですよ。
加藤さん的にはもう製造業が新規開拓をするんであれば、
はい、
もうまず展示会だと。
そうですね。
まあ、当然展示会の場合でも、以前ちょっとそういう話も出たかと思うんですけれども、うん、やっぱり独自の売りを出した看板というか、
そうですね。
そういうものがやっぱり、
ね、それが一番大事ですね。はい、
はい、
そういう形で販路を、広げていくのと、当然あとは営業の方、
はい、
だいたいターゲットを決めて、
はい、
売りをどういうふうにぶつけていってっていうことをちゃんと明確にしてなくてですね、営業に回ってるケース、はい、闇雲に回ってるケースがほとんどなので、
はい、
そこはやっぱり営業資料、営業ツールですね、
うん、
ちゃんと、まあ、B2B の営業ってそのすごい綺麗なチラシを作ったりだとかそういうことではなくていいので、
はい、
ワープファイルだとかワードファイルで構わないので、
はい、
ただしそのターゲットとちゃんとそれに対する刺さるですね、はい、売りのメッセージ、ね、我々の、何ですか、こういう資材は何が違ってあなたのところにこんなにお役に立てるんですってことですね、明確にないままですね、
うん、
回ってても、まあご存知のようにしっしと比較的あの B2B の場合は担当者会ってくれますからね、
向こうもやっぱ探してますもんね、常により良い業者、
だからアポを取るのはそんなに難しくないと思うんですよ。だからその時にじゃあ選ばれるっていうかね、じゃあちょっとじゃあ試作でやってみてよとかいう流れにするにはやっぱり売りがないとですね、
わからないですよね。
わからないです、
はい、
そうするとコストだけになってしまって、いくらなのオタクってなっちゃう
という話になりがちですよね。
そうするときつい営業が待ってますから、
きついですね、
はい、まずそこですよね、
うん、
なので、あとはホームページ展示会、まあ、そういったパンフレットならパンフレットチラシでもいいんですけども、B2B はそんなに、すごくね、綺麗なものを、ね、お金をかけて作る必要はないので、そういった営業ツールとして整理していく。で営業活動で
いずれにしてもやっぱり棚卸しをして、うん、まあ毎回出てる話ですが、棚卸しをしてお客さんにどういうとこ気に入ってくれてるのかっていうのをこう深掘りしていって、
そうですね、
まあ、そこから、
はい、
自分のところのこう独自の売りを見つけて、
はい、
そのメッセージをホームページ、チラシ、展示会の看板すべてやっぱり出していくっていうことですね。
です。はい。
はい。
はい。
わかりました。いや、やっぱり展示会もいろいろあるんで、製造業の場合にはぜひ展示会を活用すべきだということですね。
簡単ですね。
ああ、
営業がね。
ああ、新開拓が楽ということですね。
楽ですね。はい。
だから営業マンも普通にこう一軒一軒訪問するよりは、
はい、
まあ、ずっと楽に営業できると。
はい、
わかりました。でも戦略的に展示会を活用してらっしゃる製造業ってまだあんまり私のイメージだと少ないような気がするんですけど、うん、どうなんですかね。
ね、やってないですね。あの、はい、でただ出してるっていう感じが多い
です。ということは結構展示会が狙い目ということですね。しっかりそこで取り組めば、
はい、うん、
はい、わかりました。まあ、ぜひ ホームページのリニューアルももちろんなんですけれども、展示会というところにも目を向けていただいて、取り組んでいただければと思います。今日は、まあ、ほとんど毎回のようにいつも出ている話なんですけれども、店舗であっても、製造業であっても基本は同じということで、まずは、今すでにお客さんがいるんであれば、そこを棚卸し、お客様にヒアリングをして、まあ、どんなところが気に入って取引をしていただいているのかということをしっかり聞いていくということですね。
はい、
まあ、まずはそこから始めていただきたいと思います。それでは加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元昭、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。